に与えられた権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず主のマリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子イエスと名付けなさい。その子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。
献花をしていただきます。火のついたろうそくはまっすぐに立てますので、皆様の持ってあるろうそくを傾けて点火してください。 私たちの罪をあがなうためにこの地上にお使わしになりました。この尊い救いの御業をどうか人々が信じることができますように、今日この吉見先生を立てられました。どうか霊を豊かに注いで身胸を大胆に語らしめてくださいますように、聞く私たち一人一人もまた聖霊によって清められ、あなたの御言葉を深く心に留めて、このあなたの降誕から始まる新しい一年を言葉と共に歩んでいくことができますように、祝福し守り導いてください。全地で持たれておりますこの祝いの礼拝が霊と誠にあふれたものとなり、御胸にかなうものとなりますように願い祈ります。感謝と願い主イエスキリストの名を通して参り捧げます。アーメン。賛美歌94番、歌詞は、そこに、書いてあります。もう立たないで、ろうそくを持ったまま、この席にお座りのままで歌いましょう。
Thank you.
から7節、プログラムの表紙裏表紙の下にイエスは民衆にこれらの言葉をすべて話し終えてからカファルナウムに入られた。ところである百人隊長に、あれ間違ってますよ、ごめん、ごめんなさい。その頃皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属しその血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていた許嫁のマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちにマリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。メッセージを、ごめんなさい、購読文も購読文前後しましたけれども、購読文を読みします。司会者が、司会者というところを読みますので、回収のところを皆さんご一緒に、お読みください。我らが登るところを死んでし者は誰ぞや。彼は死の前に芽生えのごとく、我らが見るべき麗しき姿なく、美しき形はなく、我らが慕う彼は侮られて人に捨てられ、
悲しみの人にして悩みをしている。
また顔を覆いて探ることをせられる者のごとく侮られたり、
我らも彼らのことを侮ったり、
まことに彼は我らの悩みを負い我らの悲しみを担えり、
しかるに我らを褒められ、彼は責められ神に委ねられ苦しみられる。
彼は我らの咎のために傷つけられ、
我らの不義のために殴られた。
自ら懲らしめを受けて我らに屋敷を与え、
その恨み敷きに受けて我らは癒された。
我らは皆羊のごとく迷いて、おのおのが道に向かい受けり、
しかし主は我らすべての者の義を彼らに向けて、
彼は苦しめられども自らへり下りて口を開かず、彼は虐げと裁き子によりて取り去られたり、彼は我が民の咎のために打たれしなり、彼は多くの人の罪を負い、咎がある者のために取りなしをなせる。賛美歌111番。 皆さんクリスマスおめでとうございます。
おめでとうございます。
今宵皆さんとご一緒にイエス・キリストの誕生を祝うこのひとときが与えられますことを感謝いたします。今宵の私のメッセージのタイトルをクリスマスの贈り物とさせていただきました。私からの皆さんへの贈り物は有名な文学作品です。多分多くの方が一度はお読みになったことがある物語ですが、皆さんと一緒に贈り物の意味を味わってみたいと思います。オスカー・ワイルド作、幸福の王子。ある北欧の町の広場の上に高い柱がそびえ、その上に幸福の王子の像が立っていました。王子は体全体を薄い純金で覆われ、目は二つの輝くサファイアで、剣の束には大きな赤いルビーが光っていました。王子は町の皆の自慢で、市長も議員も皆この王子の像を見上げて誇らしく思うのでした。冬が迫ったある夜のこと、一羽のツバメがこの町に飛んできました。仲間のツバメたちはとっくに南の暖かいエジプトに渡っていたのですが、川辺の葦に恋をしていたこのツバメだけは北の町に残っていました。仲間たちがみんないなくなって寂しくなったツバメは、葦を一緒にエジプトに連れて行こうとして誘いますが、断られてしまったため、仕方なく一羽遅れてエジプトに向かう途中でした。一日中ツバメは飛び続け、夜になってこの町に着きました。その晩眠るための場所を探していると、高い柱の上の王子の像が目に留まりました。あそこに泊まることにしよう。ツバメは幸福の王子の足元に降りてきました。ここは黄金のベッドルームだ。ツバメはそう言って眠ろうとしました。その時、大きな水の粒がツバメの上に落ちてきました。不思議だなとツバメは言いました。空には雲一つなく、星はとってもくっきり輝いているのに雨が降っているなんて。するとまたもう一滴落ちてきました。雨よけにならないんだったら銅像なんて何の役にも立たないな。もっといい場所を探さなくちゃ。そう言ってツバメは飛び立とうとしました。するとすぐに三つ目の水滴が落ちてきて、ツバメは上を見上げました。見上げると幸福の王子が、王子の目が涙でいっぱいになり、その涙が頬を伝って流れ落ちていたのです。あなたはどなたですかとツバメは尋ねました。私は幸福の王子だ。象は答えました。それならどうして泣いているんですか。もう僕はびしょ濡れです。王子が答えます。まだ私が生きていて人間の心を持っていたとき、私は涙というものがどんなものか知らなかった。私は宮殿に住んで、そこには悲しみが入り込むことはなかったからだ。昼間は友人たちと庭園で遊び、夜になると大広間でダンスを踊ったものだ。宮殿の周りにはとても高い塀が巡らされていて、私は一度も塀の外に何があるのかを気にかけたことはなかった。皆は私を幸福の王子と呼んだ。そしてもしも快楽が幸福だというならば、実際私は幸福だったのだ。私は幸福に生き、幸福に死んだ。
死んでから人々は私をこの高い場所に置いた。するとここからは町の中の醜いことや悲しいことがみんな見える。私の心臓は鉛でできているけれど泣かずにはいられない。ずっと向こうの小さな通りに貧しい家があって女の人がいる。疲れて顔は痩せこけ、彼女の手は荒れ、縫い針で傷ついて赤くなっている。部屋の隅のベッドでは幼い男の子が病気で熱があってオレンジが食べたいと言っている。お母さんは川の水しか飲ませてあげるものがないのでその子は泣いているのだ。ツバメよツバメ、私の剣の束からルビーを取り出してあの女の人に届けてくれないか。私の両足はこの台座に固定されていて動くことができないのだ。僕はエジプトに行かなきゃならないんです、ツバメは言いました。それに僕は男の子が好きじゃありません。去年の夏、二人の男の子がいつでも僕に石を投げつけました。私の頼みを聞いてくれないか。あの子はとても喉が渇いていて、お母さんはとても悲しんでいるのだよ。王子がとても悲しそうな顔をしたので、ツバメもすまない気持ちになりました。では、あなたのお手伝いをしましょう。ツバメは王子の剣から大きなルビーを取り出すと、口出しに加え、その貧しい家に飛んでいきました。男の子はベッドの上で熱のため苦しそうにしており、お母さんは疲れ切って眠っていました。ツバメはお母さんのそばにルビーを置きました。それからそっとベッドの周りを飛び回り、翼で男の子の額を仰いで投げました。男の子は、ああ涼しい、きっと元気になれると言って心地よい眠りに入っていきました。ツバメは幸福の王子のところに飛んで帰りこう言いました。王子様、不思議なことにこんなに寒いのに僕は今とても温かい気持ちがするんです。翌朝になると、今夜僕はエジプトに行きます、ツバメは言いました。ツバメは上機嫌で、昼間は町中の名所を皆訪れて、夜になると幸福の王子のところへ戻ってきて言いました。もうすぐ出発します。ツバメよツバメ、もう一晩泊まってくれないか。町の向こう側にある屋根裏部屋に若者の姿が見える。彼は劇場の芝居を書いているのだが、寒さと空腹のためにもう書くことができない。もう一晩あなたのところに泊まりましょう、ツバメは言いました。もう一つルビーを持っていきましょう。いや、もうルビーはないのだよ、王子は言いました。私の目はサファイアでできている。私の片方の目を抜き出して彼のところまで持って行っておくれ。王子様、そんなこと僕にはできません、ツバメは言いました。ツバメよツバメ、私の言う通りにしておくれ。そこでツバメは王子の片方の目を取り出して屋根裏部屋へ飛んでいき、そっと美しいサファイアを若者のそばへ置いてきました。次の日、ツバメは鳩場へ行き、大きな船のマストの上に泊まり、水夫たちが大声で叫びながら作業をしている様子を見ていました。僕はエジプトに行くんだよ、ツバメも大声で叫びました。月が出ると、ツバメは王子のところに戻って言いました。王子様、お別れにやってきました。ツバメよツバメ、 もう一晩だけ泊まってくれないか。当時は言いました。もう冬です。もうすぐ冷たい雪が降るでしょう。エジプトでは太陽の光が暖かく注ぎ、僕の仲間たちは寺院の中に巣を作っています。王子様、僕は行かなくちゃなりません。あなたのことは決して忘れません。下の広場に小さなマッチ売りの少女がいる。王子が言いました。マッチを溝に落としてしまい、全部ダメになってしまった。お金を持って帰らないとお父さんにぶたれるのだ。あの子は靴も靴下も履いていない。私の残っている目を取り出してあの子にやっておくれ。わかりました。もう一晩あなたのところに泊まりましょう。でもあなたの目を取り出すなんてできません。そんなことをしたらあなたは何も見えなくなってしまいます。ツバメよツバメ、私の言う通りにしておくれ。そこでツバメは王子のもう片方の目を取り出して下へ飛んでいきました。ツバメはマッチ売りの少女のところまでさっと降りて、サファイアを少女の手の中に滑り込ませました。それからツバメは王子のところに戻って言いました。あなたはもう何も見えなくなりました。だからずっとあなたと一緒にいます。いいやツバメよ、王子は言いました。お前はエジプトに行かなくちゃいけない。でも僕はずっとあなたと一緒にいます。ツバメは答え、その晩も王子の足元で眠りました。次の日一日ツバメは王子の肩に泊まり、珍しい土地で見てきたたくさんの話をしました。小さなツバメよ、王子は言いました。お前はたくさんの驚くべきことを私に話してくれた。しかし苦しんでいる人々の話ほど驚くべきことはない。町へ行ってお前の見たことを私に話しておくれ。ツバメは町中を飛び回り、金持ちの美しい家の門の前に座っている物乞いのこと、暗い路地でお腹を空かせている子供たちのこと、橋の下で凍えながら抱き合って体を温め合っている小さな二人の少年のことなどを王子に話しました。私の体は純金で覆われていると王子は言いました。それを一枚一枚剥がして貧しい人に届けておくれ。ツバメは王子の言う通り金を一枚一枚剥がしていき、貧しい人々に届けました。そうしているうちにとうとう幸福の王子を覆っていた金はすべてなくなり、光り輝く目も天の宝石もなく、王子はすっかり灰色になってしまいました。やがて雪が降ってきました。小さなツバメにとっては厳しい寒さでした。でもツバメは王子のもとを離れようとはしませんでした。パン屋の外でパンくずを拾い集め、翼をパタパタさせて自分を温めようとしました。でもとうとう自分は死ぬのだということが分かりました。ツバメは最後の力を振り絞って王子の肩に飛び上がりました。さようなら王子様、ツバメはささやくように言いました。ツバメよ、とうとうエジプトに行くのだね。私も嬉しいよ。王子は言いました。僕はエジプトに行くのではありません。死の家に行くんです。死というのは眠りの兄弟ですよね。そう言うとツバメは王子に口づけをして 王子の足元に落ちていきました。その瞬間、像の中で何かが砕けたような音がしました。それは王子の鉛の心臓が真っ二つに割れた音でした。とてもとても寒い夜でした。次の日の朝、市長が議員たちと一緒に王子の像の下を歩いていました。市長は像を見上げて言いました。おやおや、この幸福の王子はなんてみすぼらしいんだ。ルビーもサファイアもなくなっているし、もう金の像じゃなくなっている。それに死んだ鳥なんかが足元に落ちている。そこで彼らは幸福の王子の像を取り壊すことにしました。王子の像は溶鉱炉で焼かれることになりました。しかし鉛の心臓だけはどうしても溶鉱炉では溶けませんでした。そこで王子と鉛の心臓はゴミ捨て場に捨てられました。そのゴミ捨て場には死んだツバメも捨てられていました。天国で神様が天使の一人に、町の中で最も尊いものを持ってきなさいとおっしゃいました。その天使は町中を見て回って鉛の心臓と死んだ鳥を持って帰ってきました。神様は正しいものを選んできたねとおっしゃいました。おしまい。聖書には受けるよりは与える方が幸いであると書かれています。もらうよりもあげる方がもっと幸せなのだと言っています。王子は宮殿の中で幸福に暮らすことができましたが、死んで像となり宮殿の外の世の中の苦しみや悲しみを知り、その人たちのために涙を流し、自らを人々に与えていくことによって、生きていた時に宮殿の中で得られた快楽という幸福よりももっと大きな、もっと深い幸福を手に入れ、本当に幸福の王子になったのだと思います。ツバメもまた暖かいエジプトで楽しく暮らしていくこともできたはずですが、王子に出会い、最初は嫌々だったけれど王子の願いに応えていくうちに、病気の男の子を抱えたお母さんにルビーを届けたとき、心が温かくなる経験をしたツバメは、やがて自らの意志で温かいエジプトでの楽しい暮らしよりも、厳しい冬の寒さが迫る中、王子のもとで王子の手伝いをしながら、やがて寒さの中で死んでいく道を選びます。こうしてツバメも自らを与えていくことによって、エジプトに行っていたら得ることができなかった深い幸福を手に入れることができたのだと思います。受けるよりは与える方が幸いである。神はその一人子をお与えになったことに、この世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を得るためである。お祈りをいたします。神様、あなたは私たちに永遠の命、永遠の幸福を与えるために御子イエスを送ってくださいました。これが本当のクリスマスの贈り物です。今ここに集っておられるお一人お一人が、あなたからの贈り物をしっかりと受け止め、真に幸福な人生を送ることができるよう、永遠の命が得られるように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
音楽の捧げ物。今夜はアンサンブルアボによって演奏をしていただきます。ルノーのアベマリア、ヘンデルメサイアよりティーファ、そしてクリスマスキャロルのメドレーでアラノの果てにと巻き火と羊。どうぞ、カモの方、後ろ、ちょっと前、一列だけ電気をつけてください。
次の曲はキッパっていう意味がわからないと思いますが、このヘンデルのメッサイアの中の14番目の曲で、アストラーレスとかっていうね、あの牧歌、マッキングサーとかね、マッキント出場とか言ってますね、アストラーレスという曲です。
Thank you.
献金を捧げます。献金は自由な捧げ物なんですので、ご用意なことはお願いします。賛美歌をご一緒に歌いましょう。109番、よしこの世です。
Thank you.
聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。
アーメン。